はい、皆さんこんにちは。 XR やメタバースの今を伝えるモグラ VR ニュースのポッドキャスト、モグラジオです。モグラジオではこれらの分野から注目のテーマ、トピックについて掘り下げて語ります。今回のパーソナリティは私、モグラ VR ニュース副編集長の水原由紀と、
はい、モグライブ副編集長のユリイカでお送りします。
はい、というわけで皆さん今週もよろしくお願いします。
はい、誰か一人足りない気がしますが、
今回はですね、ちょっと諸事情によりモグラ VR ニュースおよびモグライブ編集長というか、の先駆坊がですね不在ですので、今回はモグライブの副編集長のユリイカさんに、またこれで3回目 ?2 回目
いや2回目2回目、うん、
ですかね。じゃあ、うん、前の回とあとサンリオさんの特別会を含めると3回ですか。
あ、いや、サンリオの時は浅田さんだったんじゃないかな。
浅田さんでしたか。じゃあこれで2回目ですね。というわけで、改めましてよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、まあ、こんな感じで今回はね、はい、ちょっと普段、モグラ VR ニュースの、どちらかというとやはりテクノロジー審議技術がやれ業界動向が VR が AR がメタバスがとうっていうことに、だったりトラッキングデバイスかみたいな話とかしてるんですけども、今回はちょっとガラッと違う話をしたいと思います。テーマ的にはこちら、
モグラネクストは AR、VR、VTuber を含むアバター領域に特化したリサーチコンサルティング開発サービスです。業界随一のコンサルティング力を武器に、開発、調査、アドバイザリーなど幅広く企業行政機関の XR の取り組みをご支援しています。モグラネクスト公式サイトよりぜひ気軽にご相談ください。
どどん、バーチャル YouTuber って今どうなってるのくらいの、お話をしていただこうかなというか、しようかなと思っております。
は
い、
壮大なテーマですね。
ちょっとこの話だけ聞くと、今どうなってるのって言われた時に どれくらいの深さでどれくらいの広さで話せばいいんだろうみたいなこと言われると、もうふわっとしすぎてて分かんないですからね。
もう
たくさんいらっしゃいますし、いろんな方々が、
もう5、6、7年か、そう、長い人だとほんと5年くらいになりますよね。
はい、
うん、
ですね。2017年の中旬から下旬くらいかあたりから、いわゆるブーム的な事象が日本で起きて、四天王だけど5人いるみたいな話が始まり、みたいなこともありましたけど、だいぶ懐かしいですね。バーチャル YouTuber っていうと、どちらかというと普段モグライブ側で、エンタメ中心のっていうことで取り扱っているので、モグラジオでは多分過去に企業の上場ですとか、あるいは使われているそれらの企業さんや個人が使っているデバイスにことに関連するデバイスや技術等々っていうところから取り上げることはあったんですけど、結構ね、ほとんどあったんですけど、直接的にバーチャル YouTuber そのものっていうところだとあまり取り扱ってないテーマではあるんですが、実際XR とか、それらの関連技術とか関連要素だったりとは結構強いつながりがあるので、今回ぜひやりましょうということで、
そうですね、
話を始めていきたいと思います。で、枕はなんというかこんな感じなんですけど、じゃあいつも通りの流れでいくと、企業の動向とか技術動向とかだったり、こういうことがあったけどとか、こういうテーマで喋りますってところから入るんですが、多分これ聞いてらっしゃる方だとご存知の方も結構いるんじゃないかとは思うんですけれども、3月27日なんで、これが配信されてるちょっと後ですね、にホロライブプロダクションっていう、バーチャル YouTuber 事務所というかプロダクションを有しているカバー株式会社、日本の会社ですね、が、東証のグロース市場への新規上場を行いますと。発表は2月の17日だったんですけど、まず業界として、バーチャル YouTuber の大きい企業というか大きいグループが1個有する企業が1つ新たに上場しましたと。もともとで言うと、2022年の6月に確か、元1からで今エニカラっていう名前なんですけど、エニカラさんと呼ばれてますが、2022年の6月ですね、に上場しておりますと。事業計画が発表されて、どんなユーザーがいるのとか、事業の成果みたいなのが明らかになったりとかもしてきましたが、っていう、ちょっとこの堅苦しい話では若干あるんですけども、
ポイントとしては、これ2つ、今おっしゃったエニーカラー社とカバー株式会社って、その VTuber 事業をきっかけに上場したっていうところがすごいポイントなんですよね。なんかそもそもその VTuber 企業って、その始まった当初っていうか、黎明期の頃っていうのは、事務所立ち上げたは立ち上げたけど、そこまでその大きな規模でガツガツ行くっていうところは、あんまりなかったわけですよね。どちらかというとベンチャー色の強い企業さんが勃興していて、なんか次々といろいろな VTuber が現れるな っていうような状況だったんですけれども、はい、やがてその中で、まあ、二次三次とそのホロライブっていう2つが本当に頭角をどんどん表し始めていて、うん、拡大路線に乗っかっていき、で、まあ、去年に二次三次のエニーカラー社でもう一つカバーが上場したっていう流れなんですね。
はい、もともと結構今イルカさんがおっしゃってくださったように、言い方のところもあるんですけど、ものすごくこう何でしょうね、大量の投資をして大量にこうコンテンツを供給してみたいなこう流れを持っている会社ってかなり少なかったというかほとんどいなかったと思うんですよね。もちろん最初の頃って、うんうん、コンテンツ制作を請け負っている会社が試しにやってみるとか、あるいは、個人の方個人でも一応バーチャル YouTuber 的なその 3D モデルや 2D ライブ 2D とを使った、まあ、配信であるとか、動画作成っていうのができるので、そこからスタートするみたいなことがあったんですけども、企業っていうカテゴリーだとこの2社が今、まあ、規模感でいうと日本国内では少なくともトップかなっていう状態ですよね。いわゆる、うん、なんていうか二大巨頭っていう言い方をしていいとは思うんですけど、
う
ん、
もうその印象で間違いないと思います、
うん、そうですね。ここの2つの会社、またもちろん今回モグラ VR ニュースの、まあ、ポッドキャストということで主にやってるんで、まあ、そもそもこの、まあ、その2つの会社があるとかどういう流れになってきてるかちょっと分かったけど、そもそもこの2社の、まあ、タレントですとかあるいは企画だったり方針っていうのがどう違うのかっていうのは若干多分僕とかゆりかさんとか普段から見てるところもあるんで分かると思うんですけど、うん、今どうなってるんだっけとか昔追ってたけど今ちょっと数が多すぎてよく分からないみたいな方もいると思うんで、この2つの例えばホロライブさんという、うん、まあ、今回はカバーさんというニカラさんという、いや、どうしようかな、ホロライブと二次三次でいきますか。
まあ、ホロライブと二次三次っていいよどういう事務所のくくりで話しつつ、はい、まあ、その外側 の, そのカバー株式会社とか何を考えているかみたいなところまでいけたらいけないかもしれないけどはいはい、お願いします、うん、
はい、そもそものところで言うと、まあ、二次三次さんってこう結構、まあ、両方ともそうだと思うんですけども、若年層が、まあ、非常に両方とも、まあ、両方の企業とも何でしょうね、タレントさんの視聴者とか、うん、まあ、あるいは、ファンストアのアカウントのユーザーの割合でいうと、まあ、かなり若い方々が多い。
そうですね、まあ、なんか年齢層のところはなんかそれぞれの事務所でも違いがあったりするんで細かい話をするとあれなんですけれども、うんうん、まあ、ざっくりと10代20代30代はかなりハマっている人が多いって言い方でいいと思います、うん。
今回はね、なんていうか結構この辺りの話とか掘っていくと、いや実はここはこうでみたいなのとかって、
まあ、そうそう、
いくらでも当然出てくるんで、今回はね結構ざっくりしたところから入って
本当に
こんな感じですっていう、
VTuber コアファンの方はなんかうんってなるかもしれないですけど申し訳ございません、
まあ、アウトライン的なところをねまずお話ししていただか、はい、いただくというかお話していくっていう、方針でやっていきたいと思います、ね、うん、そうですね、その辺よろしくお願いいたします。
そうですね、で、まあ、はい、ざっくりとじゃあ二次三次とホロライブの違いってところどういうところなのかっていうのを話にしましょうか。まあそうですね、先に二次三次から言うと、まあそもそも二次三次さんって今どうなってるかっていう話にすると、非常に多くのライバーが海外も含めて活躍されている事務所でして、170人、はい、もう本当に100以上の規模なんですよね。で、うん、じゃあそれぞれが何をしているかっていうと、結構なんて言えばいいのかな、まあ、ゲーム配信だったりとか、まあ、人と視聴者とのトークだったりっていうものも、まあ、やられているんですけれども、特に人気を抱えているのがそのバラエティ系企画なんですよね、
うん、
人気なのだとロフマオっていう4人グループ男性の4人グループがその農業をやったりだとか、なんか無人島でサバイバルをやってみたりとかっていうものだったり、あとその他の VTuber さんたちもなんかそのスタジオの中でちょっと体を張った、この前もなんかギネス記録に挑戦とかやってましたけれども、ちょっとテレビ企画みたいのテレビのバラエティ番組みたいな企画系でなんかコラボをしてなんかすごい体を張ったことをするっていう印象が割となんか人気になっているタイプの事務所ではあります、うんうん、
バラエティ番組とか、はい、まあ、どっちかというとテレビ番、あ、なんでしょうね、もちろんあの個人での配信とかだったり、うん、動画のコンテンツっていうのもあるとは思うんですけども、どちらかというとちょっとテレビ的な流れになってるっていう、う
ん、そうですね。だからあのもちろんアイドル的な活動をしたいっていう人たちも、歌で活動したいって人たちも入ってるんですけれども、うん、
いらっしゃいますよね、シンガーとしてとか、
なんかその人たちも結構ごったに的な感じでコラボして、なんか一つの企画にみんなで遊ぶみたいなことをやられたりするんですよね、うん、なのでなんか皆さん一人一人が結構タレント色の強い、うん、みんなでなんかその面白い番組なり面白い企画なりを積み上げていこうっていうような、なんか力の強い事務所っていうイメージですね、
うんうんうん、なるほどなるほど、うん、一方ホロライブさんの場合はあの結構私 の, あの印象なんですけど、まあ、私はあのコアファンっていうほどではないんですが、見たりすると、うん、結構なんでしょうね、アイドル的なとか、あるいは、もちろんあの、水星さんとかはシンガーとしてあのこの前ファーストテイク出ましたけど、
YouTube の
あれをしましたけど、そういう路線なのかなって、ちょっと色合い違いますよね、
うん、そう、ホロライブの方は もっとその一人一人に色が当たっている感じの事務所だと考えていただければよくて、うんうん、まあ、そのアイドル系のその活躍がしたい方が非常に多いので、まあなんかそのあのなんだっけな、バラエティ企画とかもなんかまあもちろんあるんですけれども、どちらかというとソロライブでなんかちょっと可愛く綺麗に見せたりするっていうところに力を入れていたりだとか、あと最近だと星町水星さん、さっきおっしゃったように星町水星さんとかがそのアーティスト路線を非常に強く押し出したりとかっていう形で、まあその一人一人にものすごいそのスポットを当てて、あのみんながあの推しとしファンが推しとして応援しているっていうような、まあ本当に従来アイドル系でよく見られたタイプの VTuber 版と思ってくださればいいのかなと思っています。
今公式ウェブサイト見てて、所属タレント一覧のそれぞれ見てるんですけど、うん、ホロライブプロダクションさん、あのホロスターズは一旦置いとくとしても、うん、ホロライブさんの方だと 1列につき6人で3、4、5、6、7、8、今公式ウェブサイトになってるのは54人、うん、卒業生やあのスタッフの方抜くと大体50人くらい、
うん、そうですね、数としては 2,3 の方が圧倒的ですね。
ですね、2からの方は確かこれ国内と海外合わせて100人超になったのが結構前でしたよね。
そうですね、うん、なのであのそもそも2次3次の方がそのそれぞれのタレントさんにお任せするというか、主体性をものすごくその持って活動されてる方が多いんですよね、そのタレントさんそれぞれに、うん、私はこれがやりたいとか私はこう行きたいっていうようなのが強いので、結構それにあの なので2次3次っていう色はもちろんありつつも、なんかやってることは結構それぞれ全然バラバラなことをやってるっていうところがあったりします、うん、そういう意味ではホロライブの方は結構ホロライブっていう色でなんかあのアイドルだったりアーティストだったりっていう形で一つの色にまとまってることが大きいっていう印象ですかね。
なるほどなるほど、うん、ホロライブさんありがとうございます。ホロライブさんだと、あとあのホロライブエラーとかフォロワーズっていう形で、なんていうか、
そうですね、
うん、あの自社で、なんでしょうね、別の種類の配信って、今、2、3ちゃんとかって結構ライブとか、あと、うん、まあ、グッズ、それから配信、動画等々、うん、まあ、イベントっていうところにはパワーが入ってると思うんですけど、うん、ホロライブさん、結構自分たちでもちろんあの配信もやイベントもあるんですけど、うん、結構、なんでしょうね、ゲーム的なコンテンツみたいなものを作ろうとしてるのかなっていう印象はありますね。うんうんうん、
そもそもまあ、多分これはあの水原さんの方があの知っていると思うんですけど、株は株式会社っていうところのなんていうか出発点って、あのゲーム系コンテンツの制作、
大元の話まで遡るとそうですよね。最初の東京 XR、 当時は、VR スタートアップスだったかな、 XR スタートアップスだったかな、うん、のかなり最初の方だと、もともと2015年とかあたりに確か立ち上げがあって、もともと VR だって、
う
ん、卓球ゲームだったんですよね、最初に出してた
の確か、うん、そうそうそう、なのでそもそも開発系のところに非常に力を持っている企業ではあるんですよね、
うん、そこからなんですよね。で、そうそうそう、17年の確か、秋とか下旬くらいに、うん、第1号って時の空さんでしたよね記憶新しければ、
うん、
確か。であとはライブ視聴アプリとかを出してたりっていうところから入っていってっていう感じだったと思うんで、もともとやろうとしていたところは VR のゲームコンテンツだったっていう。
そうですね。で、まあその延長といえばいいのかどうかはちょっとわからないんですけど、ただそのホロライブの場合はその結構早い時期ですよね。あのメタバースをやりたいという話を、あの
ホロワースの、
そうですね、はい、あの最初に発表されていて、であの要はあのまあホロアースという、まあ、ゲーム空間の中にあのタレントさん、あの要は VTuber さんとしてのタレントさんがその場所に入ってライブをやったりとか、ちょっとイベントに参加して一緒にゲームをやったりだとかできる空間を作りたいっていうところが最初に構想として発表されて、今あの開発中という状況なんですね。
2021年の10月くらいに、もともとホロライブオルタナティブの、一部みたいなカテゴリーというか、その中に出てくる世界としというかバーチャル空間的なものとしてホロアースを考えていますっていう話が確か最初にあって、で2022年の12月くらいに、まあ、最近でまたあのいくつか、ロビーとかあのライブイベントをちょっとやりテスト的にやりますとか、こういうことができますっていうのを公開していたりはしましたね。はい、
なのでその、まあ、僕は実際フォロワーズちょっとテストプレイさせてもらったんですけれども、あの、いわゆるなんかクラフト系のゲームとアクション系のゲームを組み合わせたような形のゲームがデフォルトなんですね。あの敵を倒したりして素材を集めて、でその素材でクラフティング、まあ要は家を作ったり椅子を作ったりっていうことができて、そうそうそう、そうやって場所を広げていって、でそこの場所を作ってみんなでなんか交流したりすることができるよっていうところに力を入れてるゲームなんですね。まずゲームとしての面白さをどうやって作るかってところに注力してるって話はあの開発者インタビューのところでやられたりしましたね。
そのあたりは結構なんていうか、ゲームっていうとこうオフィシャルから出ているものって多分、まあ、今、ホロライブエラーとかとホロワースくらいだし、まあ、ホロワースは別にこう正式サービスインしてるわけではないので、そのあたりだと結構なんていうか、この辺って二次創作でファンがゲーム作ったりしてるケースって結構ありますよね。確かエニカラさんの方もこう二次三次ライバー診断みたいなのがいつだったか見たような。
そうですね、あのちょっとだけ順序あの整理すると、はい、すいません、あのそもそもあのホロライブって、まあ、そういう意味でその結構、まあ、ホロライブエラーっていう、あの去年すごく大きいホラー系の企画を行ったんですね。それは、はい、あの動画を使ったりだとか、まあ、あの漫画展開したりとか、まあ、ホロライブエラーというゲーム自体を作って、それをあの公開したりとかっていう形で行われていたんですね。なんか要はそもそもなんか自社でコンテンツを作って、そこにアイドルさんを組み、いやアイドルさんっていうか、まあ VTuber さんを取り組み合わせて、まあ、VTuber かけるホラー、VTuber かけるゲームみたいな形で展開をしていこうという意思が結構強いんですよね。だからその VTuber さんは VTuber さんだけでそのなんて言えばいいのかな、あの市場を回すっていう形ではなくて、 VTuber かける何々っていう組み合わせを市場になんか重きを置こうとしているのがホロライブ、まあ、株式会社の特徴なのかなっていうところがあるですね。でその一方でもう一つのホロライブの特徴なんですけれども、あの海外ファンの方が非常に熱心なんですね。本当に
すごく二次創作コンテンツたくさん見ますよ
ね。そうそうそうそう、何が有名かっていうと、ホロキュアっていう、まあ、ゲームがすごく人気なんですけれども、はいはいはい、まあ、その海外のクリエイターの方が無料で公開したファンゲームで、そのホロキュアってゲームの中にはあのホロライブの VTuber さんがゲームキャラクターとして登場してて、まあ、それを操作して遊べるっていうゲームなんですけれども、なんかこういうゲームに ものすごい量の人気が集中してるんですね。つまりなんか要はアイドルの VTuber さん推しをあの広げたい、紹介したいっていう気持ちがモチベーションとなってゲームが生まれて、それがいろんなところにあのゲームとして発表されて、それをきっかけにホロライブを知ったりだとか、もっとちょっと他のライバーも見てみようっていう形につながったりっていうような形で、まあかなり熱を入れた二次創作っていうのが、まあ大規模に行われている。まあもちろんこれは二次三次側でもその ゲームを作られたりとかするっていう動きはあるんですけれども、なんかファン創作の規模っていう意味ではちょっとあの異常なほどホロライブは盛り上がってるなっていう印象があります。
だいぶだいぶですよね。
だいぶです
ね。ユーザーさん自身に、まあ、いわゆるファンサブ、まあ、ファンが、うん、動画コンテンツに字幕つけたりとか、うん、あるいはあのショートの動画出すっていうところだと、まあ、ニジサンジさんもかんというかのファンの方々も相当やってますけど、ホロライブさんはかなり早い段階から海外ファンの熱心さというか、
うん
うん、熱量がすごいなという印象、う
ん、本当ですね。もうなんかアニメ作るのは当たり前くらいの感じで、なんかどしどしすごいものが作られていったりとかしていて、それをしかもそのホロライブの VTuber さん本人たちがその見て遊んだりとかして、うわすごいって言ったりするわけですよね、
うんうん、
そうしていく中でやっぱクリエイターさんたちのモチベーションがめちゃくちゃ上がっていたりとかするっていうこともあって、なんかここの要は自社でコンテンツを作りつつも海外の二次創作もすごいみたいな、なんかものづくり系ですごいなんか恵まれている状況にあるっていうのはちょっとホロライブの面白いところなのかなと思っています。
なんかすごいファンコミュニティのなんでしょうね、盛り上がりとそこから出てきてるエネルギーがすごい。
ああそう、そんな感じです、そんな感じですね。
一緒ですね、この辺は、
うん、そうですね。じゃあうん、まあ翻って二次三次もそういうのがないかっていうと全然あるのであれなんです、うん、あれ、はい、うん、あるんですが、そうですね、二次三次側ってじゃあ何に力を入れてるかっていうと、結構リアルイベントとか、まあその一つ一つのライブのクオリティなんですよね。
うんうん、
特にあの去年評判が良かったのが二次三次フェスっていう、まあ、2日間やったあの大規模なリアルイベントがあったんですけれども、そちらの評判は非常に良くてですね、うん、とにかくファンの量もあの来る数もそのこう後でちょっといろいろ SNS で調べた限りのこう評判とかも非常に良かったんですよね。要はなんかその制作側の人たちの熱意っていうのが非常に強くて、なんかその一人の VTuber さんに対してっていうよりは、なんかなんて言えばいいんだろうな、すいませんちょっと詰まっちゃったかもしれないんですけど、いわゆるクオリティを、なんか一つ一つのライブに対してのクオリティをどんどん上げていくことによって、なんかファンの期待をどんどんいい意味で裏切り続けているんですよね、
うんうん、
これどこまで行くんだろうって思ったりもするんですけど、なんかもう技術的な意味でも、なんかタレントさんの技量的な意味でも、なんかどんどんなんか未知の領域に行っていて、
どんどん出してます
よ。そうそうそう、これ以上あるの、これ以上あるのみたいな状況っていう感じなんですよね。だからもうライブが本当に楽しいんですよ、もう素直に、
うんうん、
ものすごい楽しいと思う、うん、し、なんか多分知らない人が行っても、うわこれはなんか想像以上のものが行われてるなっていう感じをなんか肌で感じられると思います。なんかそういった意味では、なんかなんだろう、まあ二項対立になるかというと微妙なんですけれども、まあものづくりのファンメイドなものが非常に熱を持っているホロライブと、まあなんかライブとかその一つ一つの何て言うんですかな、ライブ的なものに対して力を、渾身の力を込めている二次三次って言い方はできるかなと思います。
もちろんなんて言うでしょうね、ありがとうございます。そのあたりはこう結構見方によっていろいろあるとは思うんですが、ひとまずの整理としてはなんていうか、そうなんだろうなみたいなの
を
傍から見ていると思います、ね、皆さん の, 自分の友人とかにもファンが結構いたりするんですけど、まあ、見た感じだとそういう傾向がどうも強そう、
まあ
感じですね、
じゃあどっちがどうかっていうのはまだ分からなくて、なんかもう、うん、まあ、言うとあれですけど VTuber 事業ってこれまでもなかった事業なので、なんか 何が正解かっていうのが、まあどちらも見えてない状況なんですよね。もちろん第三者の企業が入ってくる可能性もありますし、全然違う答えをなんかお互いが来年持ってる可能性もあるんじゃあるんですけれども、
まあ、いろんな会社さんね、それこそユニクラさんとかホロライブさんというか、ユニサンさんとかホロライブさんと比べると規模的にはその企業とかあるいは組織っていう意味ではめちゃくちゃ大きいわけではないんですけど、まあ、違う形で熱意を集めてたりとかファン集めてる方々もいらっしゃったりするんで、全然話が変わってくる、
うん、
そ, は
そうですね。
いずれにせよこの辺りの2社が特に何でしょうね、企業としてあるいはチームというかその括りとして注目を集めているっていうところは、うん、まあ、変わらないかなと思います。
そうですね、はい、なので、まあ、特にその2社とも共通してるんですけども、ものすごいやっぱり海外側に対する力は入れていて、 うん、まあ海外グッズとか海外用のイベントだったりとかをなんかすごいいろいろ計画立ててたりするんですよね、うん、なんか結構海外のでかいアニメイベントとかにもなんかホロライブと
そう持参地が出展してるっていうのは
そうそう参加したり出展してたりするみたいなのがあったりするので、まあなんか本当になんかここ5年くらいでなんかもう海外側で根付き始めているなんか VTuber っていうものが一つの何か大きいものになっていて、その2つをまあ牽引してるのが日本の二次三次とエニカラーになってるっていうのもまあ注目すべきポイントなのかなと思ってますね。
あほにここの2つですね本当に、うんうん、あの確かに所属しているあのライバーの方々の、性質とかあと人数とか、うん、事業の打ち方とか全然多分違うと思いますし、うん、あとはあのちょっと堅苦しい話をするならば決算書とかね多分、うん、あの上場にあたっていろいろ出てきてると思うんで、その辺見るとだいぶ毛色が違うんだろうなっていうのはなん
とか個人的に面白いのはその二三時もホロライブもそうなんですけど、ファンがあの企業向けのプレスリリースを読んだりその市場のそういう決算の報告書とかを読んでなんか考察をふんふんなるほどとか言って書いていたりするっていうところまであって、どこまで熱心なんだって思ったりするんですよね。
面白いですよね。
いや普通のまあどうなんだろう、あったのかなそういう文化みたいな、
うん、ない上場している会社に対してはないわけではないと思うんですけどね、まああの、うん、任天堂とかソニーとかだったりのファンって多分あの、うん、よっぽどのところまで行くとおそらく決算書読んでどうなってるかみたいなのって多分調べると思いますし、
うんうん、まあなんかそれくらいそのどうなっていくんだろうっていう期待度とか注目度が高いですよね、うん、
そういうところというかあのかなりポップなカテゴリーというか若年層中心のカルチャーでもなんて言ったらいいのか、みんな決算書読むっていうのは結構大変だと思うんですけど
普通に普通にね、
いや勉強しないと読めないから大変だと思うんですが、うん、そこまで調べるかというのもありつつ、
うん、まあでもそうですね、まあいずれにせよそのなんか VTuber さんじゃあ今何を調べればいいんだみたいになってる、まあ、企業さんなりなんか気になってる人がいるとすれば、まあ、ちょっとまずはホロライブと二次三次ってどんな感じなのかなって言って、まあ、公式のチャンネルを見てみるとなんか割と分かりやすいかなと思ってます、うん、なんか結構2つを見比べるとあここは違うなみたいなポイントは結構出てくると思います
ですね、ありがとうございます、はい、結構その2つとも見ててやっぱりまああのライバーさんの魅力出していくっていうところもそうです、まあ、まあもちろんあのコンテンツとしてというか配信の基本だとは思うんですけども、あのいくつかこう動画見比べてると結構あの何でしょうね、まあ、もちろんあの事務所とかあるいは個人バーチャル YouTuber さんの所属してるその組織とかの方針だったり、あと個人かでっかい規模の企業か、あるいはあのそこまでこれらほど上場までいかなくてもある程度以上の規模があるかみたいなところで結構違うと思うんですけど、あのどの会社さんとかどの VTuber さんもおしなべてあの何でしょうね、ゲーム実況やらない人ってほとんどいないじゃないですか。やらない人ももちろんいると思うんですけど、
うん、
結構な数の人たちがやってるように見えるんですけども、これがだいぶメインになってきていて、もともとゲーム実況とかの人気が、うん、2010年代くらい前半くらいからまあずっとあるとは思うんですけど、うん、ニコニコ動画とか中心に当初の、
まあ、今
だと YouTube とか Twitch なのかなとは思うんですけど、
そう、ね、
かなりこれがメインになってだいぶなんでしょうね、最初の頃って動画コンテンツ的な扱いをされることも多かったんですけど、生配信もだいぶ増えましたし、17年の頃とかに比べると、
うんう
ん、どうなんですかね今のなんというなんかすごいざっくりした聞き方になっちゃうんですけど、
ね、まあまあまあそうですね、まあまあざっくりとした VTuber の変遷ってことで考えると、まあどうだろうな、まあ確かにその年を追うごとにその VTuber さんのそのゲーム実況のその盛り上がりは本当に高まっていますし、あの長時間化が進んでるっていう印象があります。結構もうなんか5時間6時間とか当たり前で全然寝ないで12時間とかってやる人たちとかまあなんかもうあのゲームまあ6時間ゲームやってその後ちょっと雑談休憩して次のゲーム7時間とかっていう形でもう切れ目なくやられている方くらいまで出てきたりとかしているっていう状況ですね、うん、でまあゲーム実況のじゃあそういう盛り上がりが何につながってるかっていう話になりますかね、すると
そうすると
まあ結構まあ、Apex とかがものすごい顕著なんですけれども、はい、Apex Legends っていう、まあ、FPS のゲームがあって、まあ、そのゲームの大会とかが結構頻繁に開かれてるんですね、
はい、
でなんかその大会になんか参加する VTuber さんが増えたことによって他今まで要は FPS で活躍してたプロゲーマーさんだったりとか有名ストリーマーさんとかがいたんですけど、その人たちとの接触機会がものすごい増えたんですよね。
はいはいはい、
うん、そうなるとまあ、Twitch がそうなんですけれども、なんか大きい規模のストリーマー界隈みたいなものができていて、今その VTuber さんもいる、プロゲーマーもいる、ストリーマーさんもいる、なんか大きい巨大な界隈みたいな、
なんていうかコンテンツなんでしょうね、その、まあ、VTuber だからとか、生身の状態で出てるストリーマーだからみたいなカテゴリーじゃなくて、うん、ゲームの、プレイと配信をしているコンテンツ提供者の人たちみたいなくくり
っていう人たちがのコミュニティ的なものができるようになってきて、まあ、そこですごい頭角を現してたのが、あの渋谷春さんだったりするんですけれども、
あの Apex の、イベントというか大会開催されたりもしました
よね。そう VTuber 最強決定戦とかだったりっていうのをやられてたり、はい、あとはその中で去年はなんか赤見カルビさんって人がなんかすごいバズってうちでもインタビューさせていただきましたが、ものすごくその注目を浴びる人、要は VTuber だからっていうのをきっかけではなくて、なんかそのゲームやってて、そのゲームの中ですごい人気になった人みたいなのが出てきたりとかして、まあ大会とかそういうコミュニティの中で VTuber さんって一つがなんか自然と受け入れられるような状況になってきたなっていう状況ですね、
うん、なんというか初期の頃ってやっぱりともすればバーチャル YouTuber っていうその肩書きというかカテゴリーのくくりみたいなのがものすごくこう、いや重いっていうとちょっと変な言い方なんですけど、重視されるというか、だからこそみたいな話が結構されることが多かったと思うんですよね。
そうですね、
特に最初に頃って、
うん、なんか
最近はだいぶ壁が崩れてきたというか、よくも悪くもその何でしょうね、バーチャル YouTuber だから、
うん、
みたいなこうくくりっていうのがなくなってきてて、うん、まあ、結構当たり前のようにいるっていうカテゴリーになってきたのかなっていう印象をちょっと受けてます ね。
なんかやっぱ黎明期の頃って何をどうなるのかわからないっていうこともあって、結構ファン側も結構なそのなんて言うのかな、これってありなのみたいに悩んでたところもあったんですよね。なので何が起こってたかっていうと、なんか VTuber 同士のコラボですらちょっと禁忌みたいなところがあったりとかしてたんですよね、一時期。要はなんか世界観がそれぞれ違うバーチャルの世界のにいるのに同じ世界にいるようにしちゃっていいんですかみたいな心配があったりだとか、
バックグラウンドとしてこれこれこういう体裁でやってますみたいなカテゴリーとしてはもちろんあったと思うので、
う
ん、それを維持するのかしないのかみたいな話っていうのが最初の頃結構あったっていうの、
そういう議論がそもそもあったので、はい、ましてやストリーマーの方とか現実に顔を出されてる方とかとコラボするのってどこまで OK なのみたいなところもあったんですよね。
うん、
でだからで一方でやっぱりストリーマーさんはストリーマーさん側でやっぱだから VTuber で突然ポッと湧いてきたけど何あれなんか分かんないんだけどみたいになって壁ができてた人たちも結構多かったと思うんですよ、
うん、
でもそれがなんかまあ徐々に何かその接触機会が増えて、何かあこの人たちはこういうことなのねっていう風に分かり始められてきてからは、結構その界隈全体にポッて入っていくようになっていったなっていう印象ですね。
なんというか、まあ、何でしょうね、ゲーム実況とか丸々だからっていう本当カテゴリーのところがだいぶ浸透してきたというか、まあそういう人たちもいて当たり前、いるのが当たり前っていう感じになってきたっていうのは事実だと思います。
そうですね、まあ、この背景にはもう一つそのゲーム実況者さん側が結構バーチャル YouTuber 化したというか、アバターをいらっ
しゃいましたよね、
うん、ガッチマンさんとかが有名ですけれども、まあ何か要は VTuber にちょっとやってみたいって言って入ってくる声優さんたちだったりとか、まあ、ゲーム実況者さんたち、ストリーマーさんたちが増えてきたって背景もあると思いますね、うん、今まで別になんか画面にゲーム画面しか映せなくて自分のなんか表情を映せなかったなって人たちがそっちに手を伸ばした結果、何か VTuber 文化とうまく溶け合ったなっていうところもあったりします。
本人の顔を出したりプロフィールを詳細に公開したくはないけども、うん、もっと視聴者の皆さんに親近感を持っていただくとか距離の近さみたいなものを演出するためにはどうしたらいいかってことを考えるとそうなるっていうのは結構あります。
そうですね、なので、うん、ここ数年で起きた変遷っていう意味で考えると多分どんどん当たり前になってきてるんですよね、 VTuber さん 要は画面のどこかにゲーム画面とあのアバターの顔があって、そのアバターの画面はリアルタイムで反応するっていう画面構成が、まあなんかああこの画面でってなるっていう状況にまで浸透したんだなっていう思います。
なんていうかある種のテンプレとしてきちんと形ができるところまで来たんだなというか、
あそうそうそうそう、うん、まあもちろん
そういうところを感じます、
ね、そうそう、もちろんまあこれがまあ今後また別の何かで崩れていったりとかもするかもしれないんですけど、
変わる可能性もあると、
うん、
確かにそれはそうだと思います。
そうそうそう、ただなんか割とそこの意味では今熟成期というかなんか固まってきたなっていう形ではありますね。まあその一方でっていう風に話すべきかどうか分かんないですけど、あの、はい、全然ゲームとかに関係なく、あのなんて言えばいいのかな、一つの知識でもうめちゃくちゃあの話す、なんか紹介するっていう、なんかと何かに特化した VTuber みたいなものもめちゃくちゃ最近注目されるようになってきていて、
はいはい、
うん、あのああどうぞ。
最近だと、あすいません、あの、確かあのこの前の編集会議でも話が出てきましたけど、うん、あの H3 ロケットの打ち上げ周りに関して臼井クリアさんっていうあのバーチャル YouTuber っていうカテゴリーでいいです
か？いやいや、いいはずいいはずですいいはずです、
うん、っていう方があの、まあ、めちゃくちゃ詳しいと話してる内容が、うん、
はい、
で詳しいし、まあ、どうも性格らしいっていう、
うん
とか、まあ、専門家の方々がむしろあの一体こいつはどこの所属の研究者なんだみたいな話でちょっと話題になったりしてました、
ね、そうですね、びっくりするんですけど、
日本語でロケットの打ち上げ解説実況しています、歌配信ゲーム実況なども、アマンガスなどもやっていますっていうことを、YouTube チャンネル書いてるんで、バーチャル YouTuber さんっていうカテゴリーで僕はそういないとは思います。
いやそういないですし、そういないにもかかわらずみんなが何者って検索してるのも面白いんですけど、
ちょっと面白いですね、Google のサジェスト見ると薄いクリアン何者みたいなとか、
そう
詳しすぎるみたいなことが書いてあって、
あそうそう、あれですね、この前ちょっと惜しくも失敗してしまいましたが、そのロケットの話をずっと、特化で話されていてすごかったのが、あの H3 ロケットのプレスリリースってあるんですよね、すごい膨大な資料になってる、
はい、
あれを4時間4時間の計8時間話してるんですよ。
あもう大量にその時間を使って解説をしてくれるみたいな、
いやびっくりしません、なんか8時間ロケットのその H3 ロケットを話すっていうのってなんか信じられないなって思ってて、
相当な知識量と専門的な知識量というかあの詳しさがないとできない
ですね、うん、あとこの前のその打ち上げ失敗の時もあの僕リアルタイムで見てたんですけど、なんか誰よりも早く多分違和感に気づいてて
あの報道の
そうなんです、なんかまだ誰もなんかアラートとか出してないのに、このあとこの多分アラート出るかもしれないみたいにすごい心配してて
ああ、なんか見た感じどうもここが怪しそうに見えるぞっていうことをものすごく早い段階で言い始めて
た、うん、そうそうそうそうっていうのもあって、なんかそのまあ臼井さん自身がどうかってわからないですけど、要はそういう意味でそのなんか何か一つ秀でたものを紹介するために VTuber やってますっていうような方って結構少なからずいるようになってきてて、そういう人たちにもなんか割となんか日が当たるようになってきたなっていうイメージはありますね。
あの特定分野の専門家ですとか、あるいはサイエンスコミュニケーターみたいなものとして、
うんうん、ですねですね、まあ、あとは
そういうのは見ますね、確かに、う
ん、あとはなんかまあ結構ライトなものだったりするとネマウイさんとかだったりとか、その
沖縄の
そうそうそう
ですよね、
うん、まあ地方のそのあるあるとか、なんか地方ならではの観光スポットとかを紹介するっていうような形で、まあ一つの場所に特化した VTuber さんがいたりとかもしますよね、うん、まあピーナッツくんとポンポコさんとかも、まあ、滋賀県っていうくくりで、
そうです、ね、
そうそうやられてたりとかして、なんかそういう意味でその何かこれは持ち味で持ってるなっていう人たちは、なんかそういう長時間のゲーム配信とは別の文脈で活躍されてるなっていうのはちょっと思います、
うん、なんかそうなってくるとこうゲーム配信っていうのはある程度こうみんながポピュラーで、ゲーム実況とかゲーム配信ってみんなポピュラーである程度知っていることだとは思う、知っているとか、うん、なんとなくこれやりたいとか、なんでしょうね、あの自分がやってるところ友達と遊んでるところ見たいとか見せたい、うん、あるいは親しみを持ってもらってやりたいとか、いろんな理由はあると思うんですけど、うん、なんというか、まあ、他のところとの絡みが増えたり、あるいはそれらなんて言ったらいいのかな、すごいこうややこしいことを今言おうとしてるんで、うまく自分の中でも全然整理しきれてないんですけど、うん、なんでしょうね、
あの
こう、
うんうんうん、
いわゆるよくあの思われがちなのだとこう 企業のキャラクターとかゲームのキャラクターでしょっていう見方をされる方と、うん、あのゲーム実況をやってる配信者の人が見た目が変わっただけでしょみたいなことを言い、いやみたいな風に言われることも時々あるんですけど、うん、まあ、実際そういう扱いをしている方も、扱いというかそういう風に活動されている方もいらっしゃいますが、まあ、かなり枠としてバーチャル YouTuber というかアバターを使ってアバターを通して何かを発信する人っていう意味だとすごく広いですね、うん、なんというか、うん、
そうですね、まあ、なんかあの本当にそういう意味では広いものになったなと思っていて、もちろんそれってじゃあ何が正解なのっていうこともないんですよね。どちらかというとその配信ごとの視聴者さんと配信者の関係性によると思ってて、まあ要は自分は顔を出してアバターも出しますよっていう人もいるし、でそれを視聴者がそういうもんだよねって理解してやってる方もいる。そうそうそう、
はい、
であの一方でなんかもう全然あの本当に自分はバーチャルとして存在していて、あので視聴者側もそう信じてあのチャットを打つっていうことをやっている、
うんうん、
っていうような関係性だったりすることもあるんですよね。なんかそこら辺のその共通のコードみたいなことは意外とバラバラだったりするっていうので、
そうですよね、あのあくまでこう本当に何でしょうね、自分自身は、うん、現実っていう言い方もちょっと微妙ですけど、まあ、一応現実って言わせてください、うん、あの、うん、の、まあ、人 でこういう体裁でやってますよっていう、うん、まあ、ことを言う人とか、まあ、顔も実際の自分の部屋の様子とか自分の顔も映すし、うん、アバターも映すっていう人もまあいるし、うん、そうじゃなくてあの完全にそのある種フィクショナルなというか、ロールに徹する人もいるし、そのあたりをあの分かってると思いますけどって言ってひょいって越境していく人たちもいるっていうことで、結構、うん、なんというかバーチャル YouTuber ってこういうものだよねっていう括りをする時のその幅ってものすごく広いと思うんですよね、うん、今の話を聞きしてる限り。
そう
本当に、
うん、だからなんかまあよくある事故として、なんかこっちではこっちの VTuber ではそうだったから、あのこっちでもその感じで OK だろうって思ったら全然違ったみたいなので、ちょっとまあまあ事故が起きたりすることもあるはあるんですけど、うん、
実際ねあの違う、うん、なんていうか文化というか同じ、うん、まあ、何でしょうね、配信者の人たちでもその視聴者のコミュニティとかの毛色が結構違うってやっぱりあるじゃないですか、あれと近いのかなっていう、うん、
だからまあ昔の言葉で言うなら、なんかロムってしばらくロムって何もしない方がいいっていうのは鉄則としてあったりするんですが、
あの身内乗りみたいなものを別のところにいきなりあの何の文脈も前提もなく持ち込んだりするとややこしい、
ややこしいことになるねっていう、うん、そうそうそうそう、まああるんですけど、まあただまあなんかそういう個別のそういう差異があるところが面白みにもつながってたりするので、うんうん、まあ、まずはなんか触れてみた VTuber さんとかがどういうタイプの人なのかなっていうのをちゃんと見てみるのはいいのかなとは思いますね、
うん、実際そうです。なんか楽しみ方講座みたいにな
ってごめんなさいね、
あの、なんでしょうね、その視聴者の人たちと積極的にコミュニケーションを取ったりすることがメインになっている人もいれば、まあ、粛々とあの自分のプレイしているところを話したりして、あんまりその、なんでしょう、頻繁にコミュニケーションを取らない人もいるし、そこはもう、なんというか、ついているファンの方というか、視聴者のファンでないにせよ、ファンであるにせよ、視聴者の方とか、その人の特質しというか、性質次第なんだろうなっていう、
ま
あ、雑白な感想ですが、を入れ、いたいと思います。
うん、まあまあ、そういう意味ではすみません、なんか変遷っていうテーマからちょっとずれたかもしれないですけど、まあまあ、いろんな広がりが出てきたので、いろんなそれぞれの個別のなんかなんだろうな、コミュニティなりあのロールなりが出てきてて、まあややこしくはなってますそういう意味では、うん、ややこしくはなってるんだけど、まあ、そのややこしさ自体に面白さはあるよってことは言っておきたいなって思います。
そうですね、ややこしさ自体が面白さになってるっていうのはあります、
うん、そうそうそうそう、
僕はあの半年くらい前に友達があのバーチャル YouTuber やるわって始めたんですけど、
はいはいはいはい、
あの着々と登録者数を増やしていて、この前あの、うん、コラボを他の人たちとやったとか、あと企業さんからちょっと相談を受けてゲームのデビューというか、うん、みたいなのをやり始めたみたいなこと言ったりするんですけど、まあ楽しそうなんですよね、やってるの見てると。
そうですよね、なんかそういうなんかやる側としてもすごいハードルが下がったっていうのも大きくて、
うん、
あのそもそも VTuber になりやすい環境になってきたので、だからじゃあどういう VTuber を目指そうかっていう幅も増えたっていうところではありますよね、うんうん、
やれることってそのすごく増えましたよね、うん、まあ、そもそもの話でいうとこう、うん、まあ、ウェブ上にその動画コンテンツを公開するっていうこと自体がめちゃくちゃハードルが高かったじゃないですか。
そうそうそう、
本当に、ね、じゃあの、まあ、今から10年前だとちょうどニコニコ動画とかはあったりしたんですけど、じゃあ15年前とか20年前とかに遡ると、うん、いやちょっとみたいな感じの人たちが多分 も多かったと思うんですけど、うん、そもそもウェブサイト作るにしても結構手間かかったりとかしてたし、うん、で意見を発信するにしても今の SNS みたいな手軽なものも、うん、もちろんなかったとは言いませんけど、そんなにこうみんなが使ってるわけでもなかったみたいなところもあるので、うん、まあ、だいぶプラットフォームも変わったし、うん、まあ、あと技術でいうとあの VR 分野のところと結構近接している部分も結構あるんですよね、うんうんうん、VTuber さんってフェイストラッキングとか表情のトラッキングとか、あと目線のトラッキングとか、うん、あとはあのよくあるやつだとVLチャットとかだったり、他のプラットフォームではフルトラって言われてるような体にあのトラッキングデバイスつけてキャプチャするとか、 それこそこの前出てたソニーのモコピとかもかなり、うん、あの何でしょう、動画配信用のやつを撮るとかキャプチャするみたいなことを意識して作られてるっぽかったりはしたので、
そうですね、
この辺りの技術的にはすごい共通してるんですよね、うん、やってることというか元々のところって、うん、
いや そうなんですよ、そうなんですけどねっていうのがちょっとあって、いやすいません、何かっていうと、あの、はい、まあモグライブってとかモグラ VR ニュース、うちのメディアでいろいろな記事を出させていただいてますけれども、結構なんか共通点というか、まあ、ちょっと悩みっぽいところがあって、VTuber の読者の方は VTuber の記事は好きだけど VR 系の技術の記事は全然興味なかったりするし、逆もしかりなんですよね。なんか VR 系のゲームとか VR 系の技術の話が好きな人は、じゃあ逆に VTuber の芸能系の記事読むかっていうと、そんな読まなかったりするっていうのはあるんですよ。ただ両者にも共通する面白みみたいなところは、まあさっきおっしゃったようにあるんですよ、相当。なんかここのどっちも面白くて、どっちも追っておくとより おいしいよみたいな、要は野菜と肉どっちも食った方がおいしいよみたいなのを、
あ、どうやって深く面白さを理解するためにバックグラウンドとして知っておくと面白いっていうのは結構あると思うんですよね、うん、そ
ういうのあるから、それを言いたいんですけど、どうやって言っていけばいいんだろうなっていうのが、なんか
この常々ね、うん、悩んでる、
そうそう、ずっと悩んでることなんですよ、うん、
これ前の話でも出したと思うんですけど、モグライブより前にモグラ VR 単体だけだった時代があって、その時に VTuber の記事を取り上げてた時に、なんでっていう風に話が出てきたんですけど、いや根本のところまでいくと、実は結構つながってる部分とか共通してる、あるいはオーバーラップしてる部分って結構あるんですよっていう話をずっと前からしてるんですよ、
ね、う
ん、
そうそうそう、ただ
なかなかそのいきなりでは伝わりにくかったり、あと、まあ、この話をしていくと、こうなんでしょうね、ゲームっていうものと、じゃあなんつったらいいのかな、 3D で何かやるとか、うん、ビジネスで何か 3D 活用しようみたいなことを言い始めてる方々って当然、うん、7年前からたくさんいると思うんですけど、うん、そことじゃあデジタルゲームってものすごく近い分野なんですよね、技術の
伝統
がほ
ぼ一緒、いやもうすごい
なんだけど、うん、なぜかゲームの方については全然こう、いやゲームとは違うんでみたいなことをおっしゃられる方がいるんですけど、いやいやいやという根本のところでは結構近いところがあったり共通しているものがあるんだよっていうところは、うん、まあ、我々の力及ばずってところももちろんあるんですけどこれからもちょっと伝えていきたいですね、 VTuber さんに関しても、うん、ここまで掘ると、あるいはもっと別の面白みが広がるとか、実はこことつながってるとかっていうのも、うん、まあ、もっと伝えていける、あるいは自分自身で何かものを作ろうとかコンテンツ出してみようって思った時に、実はこういうのがあってっていうのが分かるような状態にはしておきたいですね、うん、それは、
まあ、常々思ってますけど、そうそう、まあ、なんか幸いにしてというか、何と言えばいいか分からないですけど、まあ、結構そもそも VTuber さんってどうやって動かすかっていうと、まあ大きく2タイプあって、一つはライブ 2D っていう、まあ2次元の平面的なものをあたかも立体的に動いているかのように見せる技術ツールがあるんですけれども、それを利用して、まあ、いわゆる漫画的なキャラクターの作画のままキャラクターを動かすっていうことができる、
2D のままそのまま反映するっていうやり方、
ね、そうそうそう、
3D っぽく見せるっていう重なりとか、
うん、技術、まあ、あれをまあ、カメラウェブカメラを使ったりとかしてフェイストラッキングっていう技術を入れて、自分の顔が口が開くとキャラクターの口も開くっていうような形で動かしているっていうのが、まあ、まず結構あるんですね、うん、で結構そっち日記なんですよ今も、うんうん、でもう一方で、まあ、3D のアバターをもう作っておいて、でそれにもうVR で VRSNS とかに入って、で VRSNS 上でカメラを持って、それを YouTube につないで配信とか動画を作ったりっていう人たちもいるんですよ。
実際それこそ今話してた二三次さんとかホロライブさんとかとか、特に英語圏の方々が VR チャットとかその他 の VR SNS とかに実際に自分のアバターで行った時にそのシステム的な内部のカメラを使って撮影するみたいなことをやってるって方確かいたと思うんです
けど、そうそういますし、初期だと
ワールド作ってたところ、
そう初期
ワトソンアメリアさんだったかな、ホロライブ、
いやホロライブはワトソンアメリアさんはそうですね、 VR チャットでワールド作ってライブもやってましたね。
いや本当です、合ってました
。作ってというか提供してか、で、
はい、
いやっていうやり方もあるし、あるいはその 3D のものを、3D で表示できるツールを使って画面キャプチャーしてゲーム画面とかと、ドッキングしたりするっていう人たちもいるっていう、なんかいろいろやり方あるんですよね。つまりなんか何が言いたいかっていうと、そういう技術のそれぞれを、分解していくとめちゃくちゃ VR 技術ばっかなんですよ。
なんかVR とかゲームとかで使われているものとめちゃくちゃ似てくる、近いものがたくさん出てくるんですよ。
そう
そもそもそっち側の技術スタックでしょみたいなのが、出てくるんで、
顕著だったのがさっきおっしゃってたモコピーなんですよね。
あれもだいぶは元々のところ辿ってくとって感じがしますよ。
そう、あれもだから自分のフルボディでアバターを動かすことができるっていうツールだから、あ、これ VTuber 活動に使えるじゃんって思った人たちがいて、でそれがやっぱ VTuber さんたちがいっぱい買って、今なんか逆立ちしたりとか、なんか
やってらっしゃったり
する、ね、そうなんかこの前も
それこそ、アバターの話だとバイブトラッカー使ってみたいな話、HTC さんの
そうですね、
トラッキング用デバイス使ってみたいな話ってなってくると、なんというかその出し先がじゃあYouTube とか動画コンテンツとして出されてるかそうじゃないかぐらいしか違いがないんじゃないかみたいな、
結構
ありますよ、そこまで行ってしまうと、
あともっと言うと、もうすごい高級な事務所とかだとバイコンっていうのを入れてたりするじゃないですか、
高額トラッキング、
そう
めちゃくちゃ1台700万ぐらいです、
700万、をなんか10台20台とか入れてたりするとかもあったりするんですよね、100
台とかね、
なんか、でそういう事務所でもそれってもともとバイコンってなんか映画撮影とか
どっちかというとその VFX とかの文
脈
の、
ね、に使われてた技術だったものがなんか水平思考されて VTuber に活用されてたりするんですよね。
こっちでも同じことできるだろ
う。そう。
ちょっとこの辺はちょっと中の人たちに実際聞いてみたいですけど、どういう発想で来てるのかって。
なんかね、そういう興味もありますし、でそれがなんか VR でなんか使われてたりすることもあるみたいな。で実際にその VTuber さんって今 VR ライブやられてる方も結構増えてますし、今度ピコっていうとピコ4でヘッドセットでジサジさんのライブが行われたりとかしますけれども、なんかその要は VR ヘッドセットを使うか使わないかみたいなところでなんかそのなんだろうな、満足度とか没入感が変わったりするっていうところまであるから、なんかこのライブは VR でやりたいなとか、このライブは YouTube でじっくり見せたいなとかっていろいろ使い分けできるようになってきてるんですよね。
なんか何でしょうね、そう考えるとこう自分動画コンテンツさっき話してたの作りやすくなったとか、最近ゲームもそうですし、何でしょうね、VR でも今のアバター運転みたいな話とか VTuber 運転ってところでもだいぶそのコンテンツを、企業も個人も含めて作りやすくなったねとか、出しやすいプラットフォームとかいっぱい出てきたねっていうところはもう根幹がやっぱりそこにあるのかなって気がしますね。今これだけブームになってきてるとか、動画も配信もそうだし、ゲーム作るってところもそうだし、なんかどんどんエンハンスメントされてるというか、エンパワーメントされてるというかっていう状態になってるなというのはひしひしと感じます、今の話を聞いて。
だから多分普段のモグラジオで話してる VR 技術の話とかのニュースの細かいものってどこに繋がっていくかっていうと、こういう VTuber っていう形のエンタメに繋がることもあるんですよね。
そうですね、企業での利用もあるし、じゃあメタバースなんだっていうカテゴリーだとか、デバイスとか、あるいは VR ゲームとか、ソーシャル VR とかみたいなところに当然つながるとは思うし、そういったところにも行くとは思うんですけども、これもね、一つのその何でしょうね、 XR 関係とかで使われてる技術の一つの出口だって、もっと辿っていくといろいろあるとは思うんですけど、のパターンとしてはあるので、実はモグラジオ本体ではほぼ取り扱ってないテーマだけど、実はかなり強いつながりがあるんですよっていう話はちょっとね、それだけはしておきたい、
それだけは言っておきたかったみたいな
感じですね、はい。というわけで、今どうなってるのって、編成のところから、実はそのあたりってなんでうちで取り扱ってきてたかっていう話も含めて、一気に今回ダーッと喋らせていただきました、いや気づいたらもう50分近くですね、
そうですね、
はい、というわけで今回は、うん、結構あの最初の方はざっくりとアウトラインから入っていく感じでもありましたけど、まあ、普段からねこうバリバリこうじゃあ何窓も平行で見てますとかずっと業界と動向をかけてますみたいな方々でちょっと物足りないかもしれないんですけど、まあ、それはそれということで
申し訳ないそれは
今回は今回はねそういう回はないというのはちょっと申し訳ないんですけど、うんはい、よろしくお願いいたします、はい、というわけで、今回であのあキリがいいですねキリがいいっていうかあのキレイですね111回1が3つですねはいまあ毎週かっこ毎週ではないっていう感じでやってきててついに111回なんで多分第1回は2020年のどっかとかだと思うんですけど、うんまあ、続けて、はい、だいぶ実はやっております。はい、
こんな得意点みたいな回になってしまったのに、
うんでもこれはこれで大事だし、うん、あの実際なんでしょうね普段 あんまり話してない向こうではことではあると思うんですけど、うん、じゃ あのアバター的なコンテのものを使って何かするとか、うん、あるいは、ソーシャル VR とかっていったもので、うんまあ、あるいはまあ、でっかい言葉で言うとメタバースなるもので何かするってなった時に、うん、じゃあ何ができるんだろうみたいなことを考える上では一つ参考になるあの出口というかやり方であるとか、うん、自己表現のやり方クリエイティブの作り方っていうところではまあそういうものもあるんだろうなっていうふうに思っていただければいいのかなと思います、う
んなんか
はい、というわけで、
はい、いやいや個人的には、まあ、なんかまず VTuber さんいろいろ触れてみたり知ってみたりしてでちょっとやってみるっていうことも全然選択肢としてあると思うのでぜひぜひお願い、うん、
いろいろねあの、うん、なんていうか見てるだけじゃなくて自分からこうやっぱり行ってみるってやってみるってやらないと、ねうん、ないと分からない領域ではあったりする
そうそうそう、
まあ、もちろんあの、ね、やらないも見る側に徹するもありですし、
うんうん、それもありだ
っていうところでもあるので、うんまあ、それはそれということで、はいはいまあ、今回はちょっと特別なというか結構モグラ VR ニュースっぽくない回ではあったんですけどもまあこれはこれで面白いということで、ねはい、ちょっと前にあのなぜかあのウェブメディアについて語るみたいな回もあったんで、まあ、それはそれということで
まあまあそうですね、うんはい
他だったとゴリラタグの話とかしてます、
ね、あーそうかちょっと面白いあーゲームの話もしたいですね、ちょっと今度
そうですね PSVR2 の話とかも多少はしてるんですけどゲームについて一本ゴリッと喋るみたいな回ってあんまりないのでちょっと今後やってみたいですね
あぜひぜひお願いします
ワールドカンについて、うんうんはい、というわけで第111回のモグラジオ特別編というか今回はスーポーさん不在でやってやらせていただきましたパーソナリティ私モグラ VR ニュース副編集長の水原ゆきと、
はい、モグライブ副編集長のゆりいかですありがとうございました
はい皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。また来週。
バイバイ。